長とホットカフェトークの時間です。今月も熊谷市長にいろいろなお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いろいろと、ね、大変な中ですけれども。
そうですね、はい、コロナが心配です ね、
そうですね。ただまあ新年度になりますので、いろいろとね、今日はあの伺いたいお話がたくさんございます。
はい、お願いします。
はい、まずは市民バスなどの公共交通機関について。
そうですね、登米市ではあの通院通学や買い物などの日常生活を支える移動手段として、市民バス、住民バス、十和町米川地区のデマンド型乗り合いタクシーを運行しております。公共交通は日常生活において大切な移動手段であり、特に学生さんや高齢者など自動車を運転できない人たちにとってはなくてはならない存在だと思います。4月から路線の見直しや新設、デマンド型乗り合いタクシーの導入拡大など、より公共交通の利便性が高まります。
はい、
市民バスでございますけれども、まずは時刻表を改正をさせていただきます。
はい、
1回100円で利用でき、市民のニーズを把握しながら路線や運行時間を改善してきた市民バスですが、さらなる利便性向上のため4月1日から市民バスの運行時刻を改正をいたしました。中心市街地循環線のを新設をさせていただきます。市民バスの利用者から要望が多かった登米市役所を起点に、医療機関、商業施設、金融機関などが集積している中心市街地を効率的に結ぶ中心市街地循環線を新設をいたしました。
はい、
市民の足として1日に8周いたします。
はい、
また無料お試し乗車券でございますけれども、今まで市民バスに乗ったことのない人にも利用してもらうため、無料お試し乗車券を広報登米4月号で配布をさせていただいております。市民バスの利用者を増やし、収益率を上げることでさらなる路線や本数などの充実を目指してまいりたいと思います。
はい、
それから、デマンド型乗り合いタクシーでございますけれども、市は住民バスよりもさらにきめ細かく高齢者に優しい地域内交通手段として、十和町米川地区で運行しているデマンド型乗り合いタクシーの導入拡大を推進をいたします。各地区のコミュニティ組織に呼びかけ、すでに導入している米川地区のほか、新たに導入を希望した笠間町森、十和町錦織、中田町浅水の3地区で住民バスから乗り合いタクシーに移行となり、4月から1年間実証運行を実施をいたしまして、2021年度からの本格運行を目指してまいります。
はい、あのやはりね、こう免許を返して、
そうですね、
はい、交通手段がなくなってしまったという方も、うん、こうどんどん多くなってきますから、
そうですね、そういう方たちの足の確保というのはやっぱり大きい課題だと、そういうふうに思いますね。
そうですよね。はい、あの今お話にありましたけれども、無料お試し乗車券が候補とめ
し、候補につけましたので、
はい、ついていました。はい、これ切り取ってね、使ってみていただければと、
はい、使ってみていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、4月1日から登米市行政組織の改編があるんですね。
そうですね、あの地方分権に伴う事務異常や新たな行政事業への対応と類似重複する事務事業を可能な限り一箇所での相談対応が可能となるよう整理統合を進めるため、効果的で実効性の高い組織、コンパクトで機動的な組織、行財政改革視点でのビルド&スクラップの徹底、部署ごとの業務量の平準化、市長直轄の政策立案体制の充実の5つに視点を置いて、市民サービスの向上及び組織の最適化を目指し、行政組織を改編をいたします。
はい、では主な変更点を教えてください。
主なところでございます。まず総務部にはですね、市長公室に政策マネジメント係を新設をいたします。
はい、
それから防災課を防災係とし、総務課に移管をいたします。それから企画部財政課と企画政策課、行政改革推進係及び情報システム係を統合し、財政経営課を新設をいたします。
はい、
それから、まちづくり推進部を新設をいたします。企画部の部名をまちづくり推進部に、企画政策課の加盟をまちづくり推進課に変更いたします。そしてそのまちづくり推進部の中に観光シティプロモーション課を新設をいたします。
はい、
それから、上下水道部でございますけれども、建設部下水道課と水道事業所を統合し、上下水道部を新設をいたします。次課から3課に体制を整備をさせていただきます。
はい、
施工日は本年の4月1日からとなります。
はい、これまでの32過失76係体制から28過失71係体制になる、はい、ですね、ということですね、はい、いくつか新設されたところがあるということ で、
そうです、ね、
まずは市長公室の政策マネジメント係というのは何をするところなんですか。
ですね、今最初のところでご紹介を申し上げましたけれども、私市長の直轄の政策立案体制、
うん、
これをしっかりと取っていきたいという思いが常々私自身ありましたので、
はい、
いわゆるそのこれからの新たなその登米市の在り方、まちづくり、そうしたものをその部署を徹底して私の指示のもとにやっていくということでございます。だから多くの部署にまたがるような事案もそこでまず私の指示で一方にまとめて政策立案をさせていただく、それから下に下ろすというやり方をさせていただきたい、そういうふうに思ってます。
なるほど、
はい、
それから、企画部がまちづくり推進部になって、
はい、
その中に観光シティプロモーション課が新設されると、
はい、これもまあ私の思いが入っておりますけれども、
はい、
やはり登米市の産業のこれからの一つの伸びしろは観光だと、
うん、
そういうふうに私自身が思っておりますので、
はい、
この観光に特化したそのまちづくり、それからその登米市の外の皆様方への訴え方、そうしたものをしっかりとした形で残していきたい、
うん、
そうした形で実行させていきたい、そういうふうに思っております。
はい、で、こちらね4月1日から施行ということで、
はい、
少しねこれまでと違う部署に今まで相談していたことが、ね、変わったりするかもしれませんけれども、
はい、できるだけ何箇所にもこう一つの用事を足すのにまたがらないような形を取らさせていただきました。
はい、わ、はい、かりました。詳しくは広報登米4月号に、ね、掲載してありますの で、はい、 そうですね、そちらをご覧いただきたいと思います。そして4月に入りますと春の交通安全運動が始まりますね、
はい、4月6日から15日までの10日間全国一斉に春の交通安全運動が展開されます。市は次の5項目を運動の重点として掲げ、各地区での街頭指導など関係各団体とさまざまな交通安全活動を展開をさせていただきます、
はい、
運動の重点は、1つには子どもをはじめとする歩行者の安全の確保、2つには高齢運転者等の安全運行の励行、3番目には自転車の安全利用の推進、4番目には飲酒運転の根絶、5番目に交差点と交差点付近の交通事故防止、この5つを運動の重点とさせていただきます、
はい、
4月は新入学児童が交通事故に遭う危険性が高くなります。自動車自転車を運転する皆さんは子どもに配慮した運転に心がけ、登米市の将来を担う子どもたちの見本となるよう交通ルールを守っていただきたいと思います、
はい、
また本市は県内他市町村と比べても飲酒運転による検挙数事故件数の割合が高い地域となっております。自動車や自転車などを運転するときは飲酒運転が引き起こす事故の重大性を十分に認識をしていただき、飲んだら乗らない、乗るなら飲まないを実践しましょう。宮城県飲酒運転根絶重点区域として4月以降も引き続き指定をされます、
はい、
指定された場所は笠間町佐沼あざ中江1丁目から5丁目の間です。期間は令和2年4月1日から令和4年3月31日までとなります。
はい、このね不名誉な指定がなかなか続きますものね、なかなか
外していただけないですね、
はい、
まだ根絶されていないということだろうと、そういうふうに思います。
はい、飲酒運転では命、家族、仕事、社会的信用、免許、お金という ね、3つの宝を失うとされておりますの です
、
飲酒運転しない、させない、許さない、ね、代行を呼ぶという、徹底していただきたいと思います。そして続いて南三陸地域森林整備推進協定というのが結ばれたんですね。
そうですね、3月の24日火曜日に南三陸町役場で結ばさせていただきました。南三陸町登米市株式会社砂丘及び宮城北部森林管理所は3月24日に森林林業の再生に向け森林の多面的機能の高度発揮と資源の循環利用及び南三陸地域の伊豆川市生息循環の再生を図るため協定者が連携協力して団地化を推進し合理的な路網の整備効率的な森林制御の実施及び普及に取り組むことを目的として南三陸地域森林整備推進協定を締結をさせていただきました、
はい、
締結者といたしましては南三陸町の町長佐藤仁、登米市市長熊谷森弘、 株式会社砂丘代表取締役佐藤久一郎、宮城北部森林管理所所長中島勲、この4社4団体で結ばさせていただきました、
はい。
協定の内容でございますけれども、本協定はイヌワシの生息地であった沖縄倉山を中心とした周辺の森林を団地化し、民有林国有林における間伐等の森林施業にかかる情報を共有連携して実施をさせていただきます。
はい、まあ、登米市と南三陸町というね、そのお隣同士の自治体と、それからその民間の会社の方もこう連携して行っていくということですね。
非常にロマンのある話で、つい10年ぐらい前まではこの沖縄倉山にイヌワシが長いこと営巣しておったんですけれども、
はい、
やはりその山林が成長するに従って餌場がなくなったということがございますので、その餌場をもう一度イヌワシのために餌場を確保して、
はい、
そしてまた戻ってもらうような、そういう取り組みになります。
はい、長い時間のかかることだとは思いますけれどもね、はい、引き続き、はい、実施していくということでよろしくお願いいたします。はい、さて、それではですね、恒例のイベント情報なんですけれども、残念ながら新型コロナウイルス感染拡大の影響でですね、中止が決まっているものが多くございます。
そうですね、
はい、まずは中止となったものから、私からご紹介します。はい、平等沼ふれあい公園桜祭り、それから南方千本桜祭り、豊間町で行う春の鳩屋台村、そして豊間茶会、それから東北フードマラソン&フェスティバル2020、こちらは、いずれも中止が決まっております。
そうですね、残念だと思いますけれども、
やむを得
ないと思います。それで、あとは一部縮小して実施をいたしますお祭りでございますけれども、
はい、
道の駅米山チューリップ祭り、これは米山町で行います、
はい、
でこれは一部縮小、また、津山の柳津国道村の春季大祭、これも一部縮小して実施、はい、それから、横山不動村大祭典、これも一部縮小をして実施をさせていただきます、
はい、
それからあと完全にこれまで通りの実施をさせていただくのが佐沼の波佐間町で行います、波佐間町佐沼で行います桜祭り、これは4月の18、19日の土日でございますけれども、
はい、
会場の志賀城公園内には、約100本の桜の大木があり、満開になると公園全体が薄桃色に染まり桜の山となります。期間中は露天や桜のライトアップもあり、夜桜見物も楽しめます。これは通常通りに開催をさせていただきます。
はい、一部縮小のチューリップ祭りや、それから柳津国道村横山不動村の春季大祭に関しては、そのチューリップを見たりご祈祷したりということは行いますけれども、イベント、その歌謡ショーとか、
ね、主にイベント、そしてその歌謡ショーとか、そうしたものは、
お振る舞いとか、
今回は
そういったものがないということですね。
はい
はい、でまた実施予定のイベントも今後の状況によりですね、規模や内容が変わる可能性が、
はい、
ございますので、
思います、
はい、この新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベント中止などの情報は登米市公式ホームページなどでご確認いただくか、主催者にご確認いただけますようお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、なかなかこう収まってきてくれないコロナウイルス、
ね、そうですね、ですからオリンピックもそうした状況になってきたということもありますし、
はい、
やはりその日本は今のところだいぶ抑えられているかとは思います。特に宮城県の場合は、お一人だけ感染の方が出られましたけれども、その方も当に退院をされて、それ以降感染者は出てはおりませんけれども、
はい、
その日本中でも、東京とかですね、あとは関西の方でまだまだこうかなり状況的にはこの心配な点があると、そういうふうに思いますし、また世界的に見れば非常に、特にヨーロッパあたりが非常に今厳しい状況になって、そしてアメリカもだいぶひどい状況になってきているということで、当然オリンピックにもそうした形で影響したんだろうと、そういうふうに思いますけれども、まずは早く収束してほしいな、そういうふうに思います。
そうですね、まず私たちができることとしては、一人一人 その予防対策、
そうですね、やっぱそうした意識がしっかりお互いに持ち合うということが非常に大切だろうと、そういうふうに思います。
はい、ということで、手洗い、うがい、ね、
そうですね、
これからも皆さん、励行のほどよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、今月もいろいろなお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、市長とホットカフェトークでした。